栃木放射線プレゼンツ教えてドクター。この番組は先端医療機器と医療システムを通して地域医療に貢献する栃木放射線の提供でお送りします。今週も新小山市民病院循環器内科の大谷健一先生にお話を伺います。先生よろしくお願いします。
新小山市民病院循環器内科の大谷です。今週もよろしくお願いいたします。
今週は不整脈についてのお話です。不整脈とはどんな状態のことを言うんでしょうか。
はい、皆さんもご経験あるかと思います。不整脈検診で引っかかっちゃったんですけれど大丈夫でしょうか。よくお聞きになる質問なんですけれども、不整脈って一括りにしてもかなり大きな範囲に広がる、これが不整脈なんですが、具体的にはですね、心臓の中には正常な電気信号の通り道が一本道あります。一方通行で、心臓の中の上の方に第一の発電所があります。途中に第二の発電所があるんですが、その第一の発電所から心臓の電気というのは発火して、それが第二の発電所を経由して心臓全体に流れていくと。だいたい一般的に正常な方で安静時60回から70回程度の電気信号が発火しますので、心拍数というのは安静時60回から70回程度、これがこの電気の通り道刺激伝導系という名前がついてますが、ここを正常に通っている状態以外のですね、これ以外の他の心臓の筋肉の部分、もしくは他に異常な電気回路ができちゃった時に、そこを通って心臓が異常に興奮する状態をすべて不整脈というふうに言います。
なぜ不整脈が起こるんでしょうか。
はい、不整脈と言いましても、大半の方は病院に、検診で引っかかって受診される方、大半の方は異常がなくて経過観察だけで大丈夫ですよと、言われた経験のある方、お聞きになっている方でもたくさんいらっしゃると思うんですが、大半の不整脈は気外収縮性不整脈と言いまして、心臓の、心房もしくは心室と言われるお部屋から異常な発火興奮の刺激が出て、それがたまたまポツンと出ると。で、皆さんがよく感じるのは脈が飛ぶとかドキッとするとかですね、そういった症状を起こす気外収縮性不整脈というのが大半でございます。これは全く放置しておいてほとんどの場合がいいと言われてますが、今回、不整脈で問題になる点はやはり心臓の上の方から出ている不整脈としては、心房細動という不整脈、それと下の方、心臓の心室から出ている不整脈としては心室頻拍、この2種類がやはり病気としての不整脈では気をつけなきゃいけないものかなと思っておりまして、なぜ起こるかと言いますと、やはり心臓の筋肉がこれまた動脈硬化というのを長年にわたって起こしてくると、心臓の筋肉の細胞、心筋細胞といいますが、これが繊維化していきます。だんだんだんだん繊維細胞に置き換わっていくんですね。そうするとその、心臓の筋肉が心筋の繊維化として置き換わった細胞から異常な発火興奮が出ますので、それが元となって不整脈を起こすということが言われています。
はい、年齢にも関係はありますか。
はい、どこの臓器でもそうですけれどもね、全ての臓器がお年とともにやはり、経年劣化をしていくのはこれどうしても人の世の常でありますので、心臓もまたそのうちの一つに入ります。なのでご年齢とともにどうしても不整脈もやはり頻度は多くなってくるというふうに言っていいんじゃないかなと考えます。
注意しなければならない不整脈の症状などありましたら教えていただけますか。
はい、やはり運動したわけじゃないのに運動直後のような激しい動悸息切れ、もしくはひどい不整脈が出た場合は気を失ってしまう、失神してしまうというようなこともございますので、やはり経験したことのないような頻脈、動悸、一過性の失神、気を失うということですね、こういったことを経験したらもうすぐにやはり病院に受診するというのは大事な点じゃないかなというふうに思ってます。
検査治療などはどのように行うんでしょうか。
はい、 最近では、ご自宅で血圧計をお持ちになって毎日家庭血圧を測っていらっしゃる方が増えてますので、病院にかかる前であってもご自身で不整脈が出てるんじゃないかって気づいてお見えになる方も増えております。大事なことは毎日同じ時刻に血圧を測り続けると、それがまず、基本になるんではないかなと。その中で血圧も分かりますし、不整脈が出てる出てないというのもご自身で早く気づかれる点があると思いますので、ご家庭ではそんなことをちょっとやっていただければなと思っています。病院にお見えになった場合はですね、普通の皆さんがよく検診でお取りになる心電図検査、あるいは今は24時間つける心電図検査以外にも、2週間ぐらいつけられる心電図検査、1週間つけてもそのままお風呂とかも入れるような心電図検査、体内に埋め込むタイプの小さな心電図計ですと3年間も入れ続けられるというような心電図検査もありますから、そういった心電図検査で動悸の時の症状をしっかりと診断をつけてくるということが最も先決かというふうに考えています。
予防のためにできることはありますか？
はい、適度な運動療法と食事療法、これは不整脈の予防にはいいんじゃないかと考えておりまして、運動は不整脈の予防になっていらっしゃる。これはもう無酸素運動ではなくて有酸素運動、いわゆる汗ばむ程度の早歩きと言われています。男性で時速6、7キロ、女性で時速4、5キロぐらいの早歩きというのを1日のうち15分から20分ぐらい以上を1週間に3回以上ぐらいできると、いわゆる運動療法になるのではないかと。もちろんこういう寒い時期の寒い時間帯には避けていただきたいんですが、これから春になりますので午前中10時から夕方4時ぐらいの間はすごく暖かい時間帯に運動療法をやるのは一つ不整脈の予防になるのではないかと。もう一つは食事療法ですが、これは一般的になりますが、塩分過多ですね、しょっぱいものを注意していただくとか、脂っこいものを注意していただくとか、甘いものを食べ過ぎないとか、そういう一般的な食事療法になりますが、しっかり体調管理、体重などを気をつけることで不整脈は比較的予防ができるのではないかというふうに考えています。あとはやはり、元に、弁膜症などをお持ちの方はどうしてもそれがきっかけで不整脈を起こすことがあります。前回も触れました心筋梗塞などをお持ちの方でも不整脈というのは誘発されることがありますので、基礎に心臓病をお持ちの方はやはりかかりつけの先生とよくご相談いただきながら、不整脈は常に出てないかどうか定期的なチェック、その24時間心電図などでやっていただくのはいいことじゃないかなというふうに思ってます。
コロナの中で運動不足になってしまった方、あとリモートワークでずっとね座り仕事をしてしまっている方は要注意ですね、
はい、
そういったことを自分の生活の中に取り入れていただきたいですね、はい、今週は新小山市民病院循環器内科の大谷健一先生にお話を伺いました。先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
栃木放射線プレゼンツ教えてドクター、この番組は先端医療機器と医療システムを通して地域医療に貢献する栃木放射線の提供でお送りしました。